FM 花火をお聞きの皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センターがお届けする長寿応援生き生き広場の時間です。今回は高齢者包括支援センターの川村が担当しますので、よろしくお願いします。今日は生活お助け便利帳について、生活支援コーディネーターの高橋さんをお招きしてお話を伺いたいと思います。高橋さん、よろしくお願いします。
はい、生活支援コーディネーターの高橋です。よろしくお願いします。
まずはじめに、高橋さんがされている生活支援コーディネーターとはどういったお仕事なんでしょうか？
はい、私たち生活支援コーディネーターの活動について少しお話しさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
はい、大仙市には私を含め3人の生活支援コーディネーターがおります。具体的には、地域に出向いて住民の皆さんから暮らしの中にあるさまざまな困りごとをお聞きしたり、その課題の解決に向けて地域でどのようなことができるかなどを話し合っています。助け合いの工夫や活動などを通して、住民同士がつながり支え合い、高齢者の方々が安心して暮らせる地域づくりのお手伝いをさせていただいています。
なるほど。地域の困りごとや、こんなサービスがあったらいいなを把握し、地域に合った仕組み作りについて話し合っているんですね。この話し合いは3人だけでやっているんですか？
いえいえ、地域づくりはですね、生活支援コーディネーターだけでは到底できるものではありません。
そうですよね。では、どんな方々と話し合いをしているんですか？
はい、ここで登場するのが暮らしサポート協議会です。
暮らしサポート協議会とは何ですか？初めて聞きますね。
はい、この協議会は住民の皆さんが、こんな地域になればいいなだとか、こんな地域に住み続けたいなといった内容をテーマに、地域のことについて自由に話し合う場なんですよ。
そうなんですね。その暮らしサポート協議会にはどんな方々がいらっしゃるんですか？
はい、普段から地域でさまざまな分野で活動されている住民の方で、ボランティアの方、民生児童委員の方、サロン関係者、老人クラブ、婦人会など、地域にとても詳しい方などがいらっしゃいますよ。皆さんお忙しい中、時間を作ってお集まりいただいています。
ありがたいことですね。
はい、本当にありがたいです。話し合いの内容は地域によって異なりますが、例えば買い物をする場所がないだとか、交通手段が不足しているのではないかだとか、足腰が弱くなってゴミ出しがつらい住民がいる、最近集まって話をする機会がなくなったな、などの困りごとや、うちの地域は毎月サロンを行っているよ、自治会で安否確認をしていますよ、といった話題を持ち寄って地域のことを知るところから始めました。そしていろいろな課題解決に向けて、知恵や情報を出し合いながら話し合いを行っています。
いろんな分野の方々が集まると、思いがけないアイデアが出てきそうですね。
そうなんです。解決に向けて知恵やアイデアを出し合って、暮らしやすい仕組みをつないだり作り出したりしていきます。私たち生活支援コーディネーターはそのお手伝いもさせていただいているんですよ。ですが、ここ2、3年コロナ禍のため、思うように地域に出向いてお話を聞かせていただいたり、自治会や老人クラブなど住民がお集まりになる場所にお邪魔させていただく機会が少なかったので、とても残念でした。今年度はコロナも少し落ち着いてきたので、たくさんの地域の方々と情報交換したり、活動の取り組みへ発展できるのではないでしょうか。
お住まいの地域をその地域の皆さんで考え、作り出していくということは、地域の元気につながっていきますよね。 今日はそういった話し合いをきっかけとして取り組まれた活動の一つをご紹介していただけるんですよね。
はい、こちらです。
高橋さんがお持ちくださったこれは何でしょうか。
生活お助け便利帳です。
生活お助け便利帳とはどういったものなのでしょうか。教えていただけますか。
はい、この生活お助け便利帳は自宅から出かけることが難しい状況にある高齢者の方々や障害をお持ちの方をはじめ、買い物などで困っている方々を支援するために、買い物の配達や移動販売、店舗や事業所による宅配や訪問でのサービスなどの社会資源をまとめたものです。毎日の生活をサポートすることを目的として作成いたしました。その他、自宅に来てくれる理容師さんや美容師さん、移動や外出の支援など、困った時に頼れる生活支援に関する情報誌です。
この生活お助け便利帳はどうやって作られたのですか。
はい、各種団体や住民の皆様からの情報をもとに調査や聞き取りを行い、商店や事業所などから同意を得て掲載させていただきました。ですが、大仙市すべてのお店や事業所などを網羅したものではありませんので、そこはご了承願います。今後さらに情報提供をいただきながら掲載させていただけるお店が増えて、便利帳のページが増えていけばいいなと期待しています。
そうでしたか。買い物の配達や移動販売など高齢者に優しい情報がたくさん載っていますね。家まで来てくれる電気屋さんやクリーニング屋さんも心強いですよね。
そうですよね。あるご家族が、うちのじいちゃん車椅子生活になって床屋までは行けなくって、家に来てくれる床屋さんがいたら教えてほしいのですが、と高齢者包括支援センターの窓口にいらっしゃったことがありました。この一言も生活お助け便利帳を作るきっかけになりましたね。
市民の声がこの便利帳に反映されているのですね。よかったです。今まで毎月足を伸ばしていた床屋さんに行けなくなるのはとても寂しいことですよね。自宅に来てくれると助かりますよね。
そうですよね。顔剃りや散髪はお店の空き時間で対応することになりますので、必ず電話でご相談くださいとのことです。すぐに電話に出られないこともありますので、そこはご了承願います。また対応できるエリアも限られている場合がありますので、事前にご確認ください。
わかりました。移動や外出の支援、除雪に関する支援、そして社会福祉協議会やシルバー人材センターの情報もありがたいですね。この生活お助け便利帳は一人暮らしや高齢者世帯の方には心強い冊子ですね。
はい、一人暮らしや高齢者世帯の方、障害をお持ちの方などに使っていただければと思い作成しました。また相談業務のお仕事をされている方にもお持ちいただけると、生活支援の選択肢が増えるのではないでしょうか。
大仙市内に暮らしの中で困った時に役立つような、これらのまとまった社会資源情報を知っていると少し安心しますよね。
はい、そうですね。でも社会資源があるだけでは私たちが目指している地域づくりには十分とは言えません。ご近所で困っている高齢者の方を見かけた時は、この生活お助け便利帳を活用いただくのも選択肢の一つですが、ちょっとした困りごとなどは地域の住民同士で声を掛け合って解決できたり、住民ボランティアさんの組織で対応できることもあります。ぜひこれからは安心できる地域で住民組織の支え合いの輪が広がることを期待しています。
地域の皆さんの見守りや手助けがとても大事になるんですね。ところで、生活お助け便利帳が欲しい場合はどうしたらよいでしょうか。
はい、お近くの高齢者包括支援センターや社会福祉協議会の窓口でお渡ししております。
高齢者包括支援センターや社会福祉協議会の窓口へ行けばいただけるんですね。
はい、そうです。高齢者の相談窓口や生活をサポートしてくれる情報なども掲載しています。高齢者の皆さんが住み慣れたご自宅などで安心して暮らせるように、 このお助け便利帳をぜひご活用いただければと思います。
今回は生活お助け便利帳について生活支援コーディネーターの高橋さんよりお話を伺いました。高橋さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
生活お助け便利帳について市の広報4月号生き生き広場でもご紹介しております。そちらもぜひご覧ください。この番組は高齢者包括支援センターがお送りしました。
お聞きの放送は 87.3MHz FM 花火です。私は防災戦隊電池チェンジマンだ。
防災戦隊電池チェンジマン。
え、ところで何の用？別に悪の組織はここにいないけど。
やっぱり気づいていないようだな、君。そこの防災ラジオのスイッチ入れてみなさい。
え、あ、このラジオね、いつも聞いてるわよ。
ハッピーアワー。
あら、いい番組。
FM 花火。
ほら、ちゃんと聞こえるわよ。
それは電源コードが入っているからだ。ではその電源コードを抜いてからもう一回つけてごらん。
電源が抜けても電池が入ってるから大丈夫。電池でもラジオはつきますからね。だから防災に役立つの。はい、この通り。
あれ？つかない。変だわ。
いざという時のための電池なのに切れてしまっていることがあるから要注意だ。しかも長期間電池を入れたままにしておくと液漏れがしてしまい本体にも悪影響を及ぼすことがある。
キャー、開けてみたら電池が錆びてて粉を吹いてるわ。これじゃ使えない。
思った通りだ。貸してみなさい。防災戦隊電池チェンジマン、電池チェーンジ。はい、できました。
ありがとう、電池チェンジマン。
いいかい、古い電池は交換しなくてはいけない。君のラジオの電池はどうかな。電池チェーンジ。
普段電源コードを使って聞いているラジオの電池は大丈夫ですか。今一度確認してください。そして防災グッズにも電池をお忘れなく。